主は皆さんと共に。
また司祭と共に。
マタイによる福音。
主に栄光。
イエスはフィリポカイサリア地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言ってゆく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れして諌め始めた。主よ、とんでもないことですそんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。神のことを思わず人間のことを思っている。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ。まあ、今日のこのマタイの16章は、まあ、いわゆるペトロの信仰告白の、ところになります。イエス自身が、まあ、弟子たちに自分のことを何者だと言っているのか。噂では洗礼者ヨハネだ、エリアだ、エレミアだ、まあ、などなど、そのように言う人たちが、まあ、いたわけです、まあ、イエスの評価というかですね、イエスが誰であるかということは、まあ、はっきりしていなかった。そこで、イエスが弟子たちに聞くわけです。すると、ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子だというですね、まあ、イエスこそメシアであり、イエスこそ、まあ、神の子であると、まあ、答えたわけですね、まあ、それに対して、まあ、イエス様がそれをこの褒めるというか、まあ、あなたは幸いだというふうに言うわけですね。ただこの時ペトロが本当にイエスがメシアである、イエスが神の子であるということがどういうことか分かっていたかというと、まあ、実はやはりまだ分かっていなかったわけで、それはただユダヤ人の普通の考えで、まあ、イスラエルを救ってくださる、まあ、政治的な、まあ、軍事的な独立をもたらしてくれるそういうメシアだというふうにしか、まあ、思ってなかったでしょうし、まあ、自分自身も、まあ、そうなったら、まあ、右大臣か左大臣か、まあ、分からないですけど、国務長官ぐらいになれるというような、まあ、そのような気持ちぐらいだっただろうと、まあ、実際思われます、まあ、だからこそこの後にメシアだということを打ち上げてから何をイエスが言うかというと、受難予告ですね。ご自分が必ずエルサレムに行って多くの苦しみを受けて殺され、そして、まあ、3日目に復活するという。でも全く意味が分からなかったので、わざわざペトロがイエスを脇へお連れして諌め始めたと。でもそれはもう全くイエス様の使命と違うわけで、イエス様の方はペトロの方にサタン引き下がれというですね、非常に強い言葉で、まあ、言います。結局のところ本当にイエスが誰であるのかペトロが分かったのは、やはり十字架と復活をその過ぎ越した後ですね。十字架のところでまだわからない。でもイエスの復活に預かって、やっとイエスがこのメシアであり神の子だということを、まあ、悟ったんだと思います。だからこそ私たちが、まあ、イエス様が一体誰なのか、自分にとってですね、それはやはり、まあ、時間のかかることでしょうし、 まあ、様々な苦しみやあるいは喜びをこう体験して初めて分かってくることかもしれない。この、生けるあなたはメシア、生ける神の子ですと答えてイエスがこのシモン・バルヨナを褒めた後ですね、私も言っておく、あなたはペトロだと言って、まあ、この名前を与えるんですね。もともとの彼の名前はシモン・バルヨナ、まあ、ヨナの子シモンだったわけですが、まあ、なぜこのシモンにペトロという名前を与えたのかということ、まあ、これも非常に、まあ、謎という気がしますが、まあ、ご存知の通りペトロというのは、まあ、ギリシャ語のペトラというですね、岩ということから来ていて、まあ、日本語で言ったら岩尾とかなんとかっていうことになるわけですが、まあ、なんで、このイエス様がシモンをこの岩と名付けたのかというのは、ペトロは人間的に言えば全然岩のようなタイプじゃなかったわけで、まあよく言うんですけれど、どっちかというと岩でなくてこんにゃくみたいな感じだったわけで、まあぐねぐねあんまりこう意思薄弱なわけですね。まあちょっといい気になったと思ったら、まあ湖の上をこう溺れそうになったり、まあ一番大変だったのはやはり最後の晩餐の時にどこまでもついていくと言いながら、まあ数時間後にはこの人は知らないと言ったりですね、まあ、その後も結局は宣教活動していてもそのユダヤ人の習慣に戻れそうになってパウロに怒られてるわけで、まあどっちかというと、まあ裏表のあるタイプじゃないですけど、まあ、岩のような硬いものではなくて、まあ、こんにゃくのように柔らかいタイプで、まあ、流されやすく意志薄弱でなんとか自分を貫けないタイプだったのは、まあ、これは間違いないと思いますが、そのタイプのシモンにお前は岩だとイエス様が名付けるということですね。で、名前というのは聖書の中では、まあ、非常に大事なものであって、それはその、肩書きじゃないんですね。その人の本質っていうか実質を表す一番深いその人を表すのが名前である。だからイエスがペトロだ岩だと言った時に、やはり本当にペトロに岩のようなものに、まあ、なってほしかったということだと思います。でも急にペトロがなれたかと言ったら実はそうじゃないわけで、それもやっぱり時間がかかっている。やはりイエスの十字架を通して、イエスの復活を通して、そして宣教活動を通して、彼は、まあ、少しずつ神の恵みによって岩のようなものになって、まあ、それで、まあ、初代教会の、まあ、ローマの司教まあ今のパパ様の一代目になったわけですが、イエスが誰であるのかということもそうだし、自分が一体誰なのかということも、やはり私たちは時間をかけなければ、やはりその本当の姿というか本当のものはやはり出てこない。それは祈りと信仰生活を深めることの中によってこそ分かってくるものであろうと思われます。まあ、岩のような性格は一体誰かといったら、それはもうペトロじゃなくてパウロなんですよね。パウロは実際岩のような性格だったと思います。まあ、自分で決めたことは必ず成し遂げる頑固な性格で、ブレるということはほとんどない。むしろちょっと盲信で、周りの人が何と言おうと自分の決めたことをやっていく、まあ、強さがあった。まあ、その代わり融通のなさとか、なんというかこう、まあ、なんというか調停したりとかですね、まあ、そういうものは、まあ、多分全くできなかっただろうと思われますが、まあ、頑固すぎて人の意見を聞き入れるとか難しかったでしょうが、でも彼がまあ岩なんですよね。でも彼には岩とやっぱり名付けてないわけですね。で、パウロも同じなんですね。もともとはサウロだったんですよね、彼は。で、改心の後、まあ、しばらくしてから、まあ、イエスに名付けられたかどうか、まあ、使徒言行録には書いてないですが、もともとはサウロ で、途中から彼は使徒言行録で活躍しだしてからパウロという名前になるわけですけど、彼も名前がこう変えられてるわけなんですよね。じゃあパウロっていう名前は一体ギリシャ語でどういう意味なのか、まあ、部屋にコンコルダンスがあったんでちょっと引いてたら、小さいものっていう意味、パウロという意味ですね。イエスはパウロに、やっぱ小さなものであれというのが、イエスがパウロに望んだことですね。 でパウロがいかに自分が小さいものであるのか、それは多分急には分からなかっただと思います。若い頃は確かにこう本当にまあユダヤ人のエリートで頭もいいのも間違いないし、あの実行力もあったしですね、むしろ自分に自信満々だったかもしれない。でも宣教活動の中でさまざまな苦しみにあってですね、うまくいかないことがたびたびあって、まあ、昨日の夕方あの話したように、その中で彼は小さなものであるということを自分自身がですね、それを本当の意味で受け入れていく、そして小さなものに彼がなったからこそ本当に彼は宣教師としての器、神の御用を果たす、まあ、本当の器になったんだと思います。まあ、人それぞれ神様から与えられている名前がある。で、それは一朝一夕にそうなれるものではない。やはり神様との深い交わりと日々の苦労や困難、失敗を通しながらそのようなものに、まあ、変えられていく。ペトロも岩のように変えられていった。で、パウロも小さなものへと、まあ、変えられていったわけですね。で、私たち一人一人も全く同じだと思います。一人一人主から呼ばれて、そして主から名前を与えられて、そして主からその名前に基づいてその使命を果たすように呼ばれている。それは私たち一人一人みんな、まあ、同じだと思います。まあ、その主のとの深い交わりの中からそして祈りの生活と信仰生活を通して、まあ、本当の意味で私たちが自分に与えられたものになっていけるように、本来の神から見た自分自身になっていって、神様の本当の意味で御用を果たしていくことができるように